皆さんこんにちは。毎週土曜日に放送しております週刊 CB ポッドキャスト、ナビゲーターの宮本です。今週も最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。で今週もですね、いつものごとく会員さんからお寄せいただいたご質問をもとに、放送をお送りしたいと思います。今週ご質問をお寄せいただいたのは、ペンネーム幸せの黄色い掃除屋さんですね。いつもありがとうございます。では質問を読ませていただきます。私は竣工清掃を主に行っている掃除屋なのですが、毎回仕事をもらうたびに工期までに竣工清掃が終えられるかヒヤヒヤしてしまいます。宮本さんも現場で鍛えられたという話をされていたので、ぜひ工期までに現場を確実に終わらせるコツを教えてください。ちなみにスタッフは私と妻、そして応援に来てくれる外注さんが4名ほどおります。よろしくお願いしますということですけども、いつもと違ってマーケティングの話題ではなくて現場を収める技術ですね。これは非常に得意です。特に竣工清掃をやられてるってことなのでね、現場での作業多いんじゃないかなと思いますけども、まあ、現場っていうのは何かっていうと工期があってないようなもんで、工程表ありますけどね、ほとんどそれにのっとって動かないと。で、僕らが現場に入ってもね、ペンキ屋はいるわ、内装屋はいるわ、大工はいるわみたいなね、ぐちゃぐちゃの現場なんてよくあることで、それでねお困りの、ね、掃除さんも多いんじゃないかなと。で、特になかなか、大きい現場を回したことがない方がですね、こうやって何かの用紙に大きい現場が来ちゃったと。で、普段はね、それこそ普通の建物、ね、木造とか住宅の竣工をやってる業者さんが、20階建てのビルとかの、ね、竣工とかなるとね、もうパニックですよね。もうノイローゼになると、もうそういう気持ちも分かります。じゃあその工期見たらね、もうカツカツの工期で終わんないぞみたいな、最初から終わらないことがよく分かるような現場っていうのがよく来ると思うんですね。で、どちらかというと、まあ、気が弱いと言いますか、優しいと言いますか、なかなかこうね、他の業者さんにガンガン攻めて、まあ、僕の場合はねどけみたいな感じでやってましたけど、なかなかそういうね厚かましいことができない経営者の方っていうのはどうしても後回しになって、最後に帳尻合わせでね、自分が残業してやんなきゃ終わんないみたいな状況になって困るってこともあると思うんですが、こういう時はですね、コツがあります。もうカツカツの現場を受けちゃってやばいっていうのが最初から分かってたらですね、その監督さんでも担当さんでもいいですよ。あなたがお話しできる、まあ、仕事の発注元に言ってください。何かというと、工期いただきましたけど、正直今の時点ではかなり、収めるの厳しいと思いますと。だから可能な限り僕らも、時間を使ってやっていこうと思いますが、一つだけお願いがあるんですがって言ってですね、検査を通す、一応検査にかなうくらいの 70% くらいの仕上げまでやりますと。で、手直し前提で検査を通していただくこと可能ですかって言ってみてください。で、工期が厳しくて悪いなって思ってる監督さんはほぼほぼ間違いなくいいよって言ってくれます。で、ね、なんでこれを言うことが重要かっていうと、これ現場ね得意な人だったらよくわかると思うんですけど、最初から完全仕上げでパーフェクトに仕上げていくっていうのが前提です。前提ですけど、それをやってたら間に合わないって分かったらですね、一応形になるかところまで、だから本当に細かな手直しとか細かな爪とかで、竣工清掃で言えばそうですね、それこそペンキの、ね、手直しとかあるじゃないですか。ペンキが落ちててそれを一個一個拭いてってるみたいな、あるじゃないですか。あとは例えば窓の、スクイージで切った後のちょっと曇りが残ってるのをね、全部回ってそれ取るとかね、もう本当に細かいところあるじゃないですか。で、そういうのは後回しにするってことです。後回しにする。だから荒ごみがまずなくなってて、で、大方の拭き掃除が終わってて、そして、まあ、ワックス必要であれば検査にね、ワックス絶対必要だと言われたらワックス塗るとこまで仕上げておくんです。で、あとの細かいところはわざと検査に通してクレーム前提、手直し前提で検査に通してですね、で、手直しがあったところだけ最後に追っかけていくようにすると、実はこれ 100% 最初から仕上げるよりもですね、労力半分くらいで終わります。半分くらい。だから 100% でこの現場を仕上げるぞってやってたら、10日ぐらいかかると。でも工期がね7日しかないと。 これになると何かっていうとね、ある一部が検査に通せない状態で残ってるっていうことになっちゃうわけですね。これは非常に信頼を落としますので、現場で、ね、竣工清掃やってたら絶対これやらないでください。大事なことは事前に工期結構きついのも分かりますと、分かってますと、でうちも、ま、守れない可能性高いですと。なので検査に間に合う 70% の仕上げでまず通してくださいと。であとは手直しは必ずやりますんで、手直しが出る前提で検査通していいですかって言ってやるでしょ。でそうするとこれね5日くらいで終わります。なんでかっていうと、最初の4日でダーッと 70% 仕上げ終わらせるんですよ。それはもう職人がいようが、ね、ペンキ屋がいようが大工がいようが構わないんですよ。検査に通すレベルで仕事通していけばいいわけですから。で次に、ラスト1日とか2日で何やるかっていうと、検査後に検査終わって、例えばマスキングついてるとか、ね、付箋がついてるとか、ね、手直しのところずっとついていくじゃないですか。でそこを追っかけていけば、実質する箇所はね、自分で 100% 仕上げるのは圧倒的に少ないんですよ。でこれをやるために大事なのはたった一つです。検査を通す、まあ、担当の方であるとかに 70% で仕上げます、そして手直しはやりますっていうのを教えておこうと。だから手直しをある前提で掃除やりますねって、こう聞きついんで、だから検査を通すところまでやりますって言っといたらいいですね。いやこれは意外と竣工清掃やった方たちは知ってるんだけど、普段定期ばっかりやってて竣工やらないとかですね、現場の仕事少ない方がいきなり現場行くとこれで迷うんですよ。で検査に間に合わない、ね、竣工検査に間に合わずにめちゃくちゃクレーム言われるとか、検査前にねもう本当に貫徹で仕事仕上げなきゃいけないみたいな状況になるわけですね。でこれ知ってるの知らないのでは仕事の進み方とかその負担感っていうのはもう全然違いますんで、もう僕はどんな現場でもこれ言ってましたね。工期余裕だなと思っても工期きついんで、他の業者さんもねきつそうなんで、検査 70% で通しますよって、とりあえず 70% 仕上げます。で検査終わったら手直しの箇所を追っかけますんで、もう手直し前提で通してもらっていいですかって言って、全部言っとくと楽なんですよ。何が楽ってスケジュール結構カツカツ入れなくてよくなるんですね、はい、なのでこれはまあぜひ現場は検査に通してから手直しで仕上げなさいっていうのをよく覚えておかれると幸せの黄色い掃除屋さんはいいかなと思います。で監督さんとか、まあ、担当の方にね前置きしとけば手直しは手直しでなくなりますんで、クレームじゃなくなりますんでね、こういう事前の手はずをやっといたらいいかなと思います。でねこれは何もその竣工清掃の現場だけの話ではなくてですね、僕らが普段やっている営業にもですねこれは本当に役に立つと言いますか、僕は現場でね育ってきた人間なので、この一応検査通して自分の間違ったところだけ手直して していけばいいっていうのはですね、営業の場面でもすごく活用したんですね。どういう場面かっていうと、普通じゃあ営業やり始めますと頑張りますってなった時に、普通の方はですね 100% 上手になってからやろうとするんですよ営業を。だけどこれね、実践なしで 100% 上手になろうなんて絶対無理なんですよ。なんでかっていうと、自分の弱点がどこにあるかわからないので全部覚えなきゃいけなくなるんですね。営業のノウハウがあるとしたら 100% 記憶したり 100% 学ばなきゃいけない。だけど営業のスキルなんて言う人だったり説明する人だって解説する人ごとにノウハウいっぱいあるんで完成することないんですよ。だからいつまでも営業できないんですよ。ところがこれね、もう弱点、失敗することを織り込み済みで営業をやってみることなんです。失敗すること、つまり現場で言うと竣工清掃の検査で、竣工検査で手直しが出る前提で検査通すのと一緒なんですよ。営業で失敗するの前提だからねっていうのを前置きしとけばいいんですよ、自分自身に。で営業やるでしょ。そしたら実際に営業うまくいかなかったりだとか失敗したりします。じゃあ今度は失敗したところだけ修正していけばいいんです。これ本当に早いです。まずはやってみて、自分がうまくできないところを実際の現場で炙り出して、実践で炙り出して、そしてその自分の弱点だけを強化していけばいいわけですよね。そうすると全部覚える必要もないし、全部マスターする必要もないし、そこに時間をかける必要もないっていうのがよくわかると思うんですよ。だけど なかなかねコツをつかめない人っていうのは最初から 100% をしようとして無駄な時間をすごく過ごしてしまうので、ある程度基礎がもう手に入って分かったと思ったらやってみることです。そしてやってわざと手直しを出してみることです。そして手直しが出たらその手直しのところだけ強化すればいいということです。そうすると最小の時間最小のスキルの取得で結果に最短でつながることができますので、ぜひですね、幸せの黄色い掃除屋さんはですね、現場を回す経験の中で営業のスキルの学びも得ていただけたらなと思います。最初からパーフェクトにしようと思ったらですね、時間がべらぼうにかかりすぎます。だから結果を手に入れるまでめちゃめちゃ時間かかるってことですよ。だからこそある程度の基礎が手に入ったら1回検査通して 70%、60% 仕上げでいいですからやってみて、検査通して自分ができてないよと、検査官がここは手直ししてねっていうところだけチェック入れたら、自分が思っているよりもはるかに少ない箇所で検査仕上がってきますんで、びっくりすると思いますね、検査通したらね、あ、こんなもんでいいのみたいなね。だから実際に手を下すところは少なくて済みますので、この両方ですね、まあ、ぜひこれ聞かれている方は、ね、現場の経験なければ現場の回し方は、ね、納品の仕方っていうのはこういうことなんですよって覚えていただくのも価値あると思いますし、でもう一つは営業も実は同じように実際にやって失敗前提でやって、そして失敗したところだけ強化していく、まあ、受験勉強に似てますよね。ある程度全部覚えようとするんじゃなくて、受験勉強なんかねやっていったら分かります、僕も1回しか経験ないですけど、やっていって、でまずは過去問解いてみると、で過去問解いて自分が答えられなかったところだけ拾って勉強していくっていうのがね、セオリーじゃないですか。なのでそれと同じだと思っていただいてですね、ぜひ営業の方も自分の弱点をあらわにして失敗前提でやってみて、間違ったところだけ強化していく、まあ、必要であれば僕に聞いていただければ解決策はすぐに提示できると思いますので、まあ、ぜひですね、そういうふうにやっていっていただいて、最短で結果を手に入れていただけたらなと思います。はい、ということで貴重なご質問ありがとうございました。ぜひ竣工のね天才になって、その竣工を定期化していっていただければ、竣工清掃もね定期営業の一部になりますんで、ぜひ頑張ってみてください。ということでお時間になっておりますので、今週の放送以上で終了です。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。ありがとうございました。